ルカの福音書23章44節から49節まで。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んでこう言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろな出来事を見たので胸をたたえて悲しみながら帰った。しかしイエスの詩人たちとガリラヤからイエスについてきていた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。
皆さん、今日はとても特別な日です。まず、パームサンデーですね。イエス・キリストの十字架を覚える一週間が今日から始まります。パームサンデーは正式には、パームサンデー・オブ・ザ・ローズ・パッション、主の受難の主路の手術、そう呼ばれます。赤はイエス・キリストが十字架で流された血を表しますので、今日の礼拝のカラーは赤です。私も赤いストールをつけました。でも今日が特別な日だというのは、パームサンデーだから、それだけではないのです。パームサンデーは毎年巡ってまいります。今日が特別なのは、3月16日で、しかもパームサンデーであるということです。ある人が3月16日にはですね、ヨハネの3の16を説教しましょう。そう呼びかけました。でこれはジョン 3:16 という本を書いた著者なんですけれども、ヨハネ3の16、これはイエス・キリストの十字架を指し示している御言葉です。パームサンデー。それもまたイエス様の十字架を指し示す日です。今日はその3月16日と16日言いにくいですね、とそれからパームサンデーが重なった日ですね。3月16日これが日曜日になりますのは、次回は2014年まで待たなければいけません。その次は2025年です。もう生きていない人もいるかもしれませんね。けれども2014年も2025年も3月16日は残念ながらパームサンデーではありません。今日は私たちの生涯の中でただ一度きりしか巡ってこない3月16日そしてパームサンデー、貴重な日です。今日この日にヨハネ3の16を読み、また唱え、覚え、思い見ることはとても大事なこと、意味深いことだと思いますので、私たちもそうしたいと思います。ヨハネ3の16は多くの人がもうすでに聖書を開かなくても覚えている箇所ですね。また覚えていてほしい箇所です。さあ、一緒に暗唱して、そして今日のメッセージに聞くことにしましょう。ヨハネ3の16、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3の16。なんかまだ自信のない人がいますので、もう一回やってみましょう。ヨハネ3の16、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3の16。この御言葉は愛を教えています。愛。それは誰も好きな言葉です。誰もが愛されたい という願いを持っています。誰かを愛したいという願いを持っています。そして自分を愛してくれるもの、自分が愛すべきものを探し求めています。けれどもこの世には完全な愛はありません。母親の愛は犠牲的な愛で、世の中で最も純粋な愛だと言われます。けれども実際にはすべての母親が純粋な愛、深い愛で子供を愛しているとは言えない。それが現実ですね。自分の都合や感情だけで子供を叱ったり退けたりすることが多いのです。父親の愛、これは大きく高いものだと言われますが、実際は目先のことや損得のことだけで子供を導いてしまうということも多くあります。友達に友情を求め、恋人に愛を求め、相手が誠実にそれに応えてくれたとしても、生涯にわたって続くものというのはごくわずかです。ましてそれは永遠までも続くものではありません。夫婦の愛、それは生涯を通して続くはずですし、そうでなければいけないのですが、悲しいことにアメリカでは2組に1組の夫婦はその愛が破綻して終わるのです。それで人々は愛されたいという願望を満足させるためにさまざまなものに手を伸ばします。してはいけないことまでしてしまいます。けれどもそこにも本当の愛も満足も見出すことはできないのです。聖書はそんな私たちに、あなたは愛されていると告げています。これは聖書にだけあるメッセージです。日本の宗教には愛という言葉はありません。その教えによれば、人間は愛されているのではなく呪われている、祟られているのです。ですからお祓いをして、その呪いや祟りを取り除く、それが宗教の役割になっています。日本の神々は触らぬ神に祟りなしという言葉がありますが、そのように決して私たちを愛する神ではなく、怒る神、しかも気ままに怒る神ですね。それで多くの人はイザヤ 43-4、 私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、こういう言葉に出会いますとホッとするのです。これは誰もが好きな、よく知られている聖書の言葉ですね。けれどもこの言葉は、私は愛されていると感じて気分を良くしたり、少しばかり自信を取り戻す、そのための言葉ではありません。もしこのイザヤ 43-4 から私は愛されているというメッセージを発信することだけで終わっているとしたら、それはこの御言葉を正しく理解してはいませんし、聖書のメッセージの大切なものを見落とし、伝え損なっていると思います。その大切なものとは何でしょう。それは私たちを愛しておられる神ご自身です。神様はイザヤ書 43-3 で、私があなたの神主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主、まずご自分を示してから自己紹介をなさってから、私はあなたを愛していると言っておられます。神様は私たちに、この世界を作り、あなたを罪から救い出したあなたの神、この私があなたを愛しているのだと言っていらっしゃるのです。イザヤ 43-4 は、他の誰でもない神があなたを愛しておられる、神があなたを愛しておられるというメッセージです。あなたは愛されている、まあ耳に響きのいい言葉ですが、それだけで終わりまして、神があなたを愛しておられるということにもし進むことがなければ、誰も本当の愛を体験することはできません。愛されている という言葉にただ酔っているだけであって、それに気分を良くしているだけであって、少しばかり自信を取り戻しているだけであって、やがてまたその人は愛のない世界に戻ってしまうのです。愛は単なる概念コンセプトではありません。言葉だけのものではありません。それは神様から独立してどこかにあるというものではありません。皆さん、愛してくださる方がいて初めて愛があるのです。私たちはこの愛の神様を知って初めて愛を知ることができるのです。ヨハネ 3-16 は愛のメッセージです。それはあなたは愛されているというメッセージで終わっていません。神があなたを愛しておられるというメッセージを伝えているのです。ヨハネ 3-16 は、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、神は愛された、神はという主語で始まっています。愛という言葉で始まっていません。愛は神様から始まるのです。神様が愛される愛だけが本当の愛です。神様以外のところに愛はありません。神の本質は愛です。愛そのものである神様に愛されてこそ、人は本当の愛を体験し満足を味わうことができます。愛の源である神様を求め神様に向かうとき、私たちは本当の愛を知ることができるのです。では神様はどのようにその愛を私たちに示されたのでしょうか。ヨハネ 3-16 は何と言っていますか。実にその一人子をお与えになったほどに神は私たちを愛された、そう言っていますね。神様がどのように私たちを愛されたか、それはヨハネ 3-16 が言うように十字架に示されているのです。今夜の祈り会ではアンソニー・デステファノさんという方が書かれました10 prayers God always says yes to、 まあ必ず聞かれる塔の祈りとでもタイトルをつけたらいいでしょうか。その本から学んでいます。とてもいい本で、早く翻訳が出ればいいなと思っていますが、残念ながらまだ英語しかございません。で、その第2章に愛という言葉は今日とても誤解されていると書かれていました。続けて読んでいますとこう書いてありました。それはロマンチックなムービーや人の心をくすぐるポップミュージックにあるようなものと考えられている。でもそれは私たちの実際の体験とも、また聖書とも一致していない。聖書は死、犠牲、正義の怒りの中で愛を描いている。愛は気分の良いものや感傷的なもの以上のものである。ちょっと飛ばして読みますと、聖書の教える愛は自己犠牲の愛である、そう言っています。そして続けてこう書いています。イエス様は自分を救おうとはされず、十字架でご自分のすべてを捧げられた。愛のシンボルはハートでも結婚指輪でもキューピッドの矢でもない。愛のシンボルは十字架だ。アンソニーさんはそう言い切っています。本当に私は愛のシンボル、愛が形があるとしたら、それは十字架の形をしている、そう思います。なぜ愛のシンボルは十字架なんでしょう。十字架は残酷な処刑の道具です。それは呪われたもの、呪いのシンボルですね。またそれは憎しみのシンボルでしょう。人々は正しいイエス様を憎んで、そして十字架に追いやったのですから、愛のシンボルどころか憎しみのシンボルです。 なぜ十字架が愛のシンボルになり得るのでしょう。どのようにして十字架が神様の愛を表すのでしょう。そのことが分かるためには、私たちが神様から離れているということ、私たちが神様に逆らう罪人であるということ、その罪のために真理が見えなくなっている、生きる意味も目的も見失っている、そして神様の栄光を傷つけ、他の人を傷つけ、自分を傷つけながら生きている、その現実を認める必要があります。罪は私たちの人生から喜びを奪います。世界から平和を奪います。それだけでなく、罪の最終結果は死であり滅びです。しかし神様はそのような私たちを憐れんで、私たちを罪から救い出すために、ご自分の御子を人としてこの世に送ってくださいました。イエス様は私たちの罪を背負い、私たちの身代わりとなって十字架で罪の刑罰を受けてくださいました。罪のないお方が罪人の身代わりになって死なれる以外に、私たち罪人が救われる道は他になかったのです。イエス様は十字架の上で自分の命を投げ出し、私たちのために罪の許しを勝ち取ってくださいました。神様は私たちを愛して、ご自分の最愛の御子を十字架で死なせ、御子イエス様も私たちを愛して自ら進んでご自分を捧げてくださったのです。よく愛は犠牲でわかると言われますね。本当にその通りです。私たちは本当に愛する者のためなら、どんなに大切なものであってもそれを犠牲にいたします。かつて王族貴族がいた頃、その身分や特権あるいは財産を捨てまして、平民と結婚するということがありました。身分や特権財産よりも愛に価値を認めたから、それを犠牲にすることができたのです。今も人々への愛のために命の危険を冒してまでも働いている方が大勢います。神様はご自分の御子というかけがえのないものを私たちに与えてくださいました。主イエス様はご自分を十字架につけようとする者たちを即座に滅ぼすことができましたのに、その力も栄光もすべてを捨てて、恥ずかしめられ痛められ苦しめられるままに十字架にかけられ、命を投げ出してくださいました。ですから十字架のは愛のシンボルなのです。ここに神様の愛が現れているのです。以前のことですが、メキシカンメディカルミッションというところのそのオフィスに用があって行きましたとき、そこにイエス様が両手を広げて立っておられる、その絵がかかっているのを見ました。その絵にこんな詩が書いてあったのです。主よ、あなたはどれほど私を愛してくださったのですかと私が尋ねると、両手を大きく広げて主はこうお答えになった。こうよ、こんなにいっぱいだよ。そして主はその両手を広げたままで十字架におかかりになった。目を凝らしてその絵をよく見ますと、その絵のバックグラウンドには両手を十字架に釘付けられたイエス・キリストの姿が描かれていました。神様はこれだけ大きな愛であなたを愛しているんだよ。ヨハネの 3-16 を通して十字架を示し、今も私たちに語りかけてくださっているのです。第3にヨハネ 3-16 は神様の愛を信仰によって受けているようにと教えています。 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス・キリストは神の愛の贈り物です。神の御子イエスを信じるならその人は永遠の命を持つ、そう書かれていますね。永遠の命を持つとは、罪と死と滅びから救われて神の子供になり新しい人生を始めるということです。神様は私たちが救われるためにイエス・キリストを信じ受け入れる、そのことだけを私たちに求めてくださっています。何か難しいことをしなさいとはおっしゃっていないのです。難行苦行をした人だけが救われる、悟りを開いた人だけが救われる、慈善事業をした人だけが救われる、頭の良い人、特別なことができる人、性格の良い人だけが救われるとは書いていません。信じる者が一人として、つまり信じる者は誰でも救われるのです。なぜそのことができるのでしょう。なぜ信じるだけでいいのでしょう。それはイエス・キリストが私の救いのために必要なすべてのことをあの十字架で成し遂げてくださったからです。今朝の福音書、ここにはイエス様が十字架の上で語られた第7番目の言葉が書かれています。父よ我が霊を御手に委ねます。イエス様はこう言われる前に、このすぐ前に完了したと言われました。完了したという言葉は口語訳ではすべてが終わったと訳されていました。しかしすべてが終わったというのは英語で Game is over というふうに、もはやこれまでという、そういう意味ではありませんね。イエス様はご自分の使命を達成できないまま死んでいかれた。その恨みを込めてすべてが終わったと言われたのではありません。もしそうだとしたら、その後すぐに父よ我が霊を御手に委ねますという平安に満ちた言葉はイエス様の口からは出てこなかったでしょう。イエス様は人類の罪のために苦しみ、その身代わりのとなって死ぬという神様からいただいた使命を見事に達成されたのです。私たちも何かやり遂げた時にやったとこう叫ぶことがありますが、イエス様も同じように十字架の上でその使命を成し遂げられ、それに満足され、すべてが終わった、完了したと言われたのです。この言葉はイエス様がそのご生涯のすべてをかけて私たちのために救いの御業を成し遂げられ、聖書のお言葉の予言のすべてを成就された、その宣言なのです。救いは成就したという宣言なのです。私たちの救いに必要なことはすべて十字架の上で成し遂げられています。私たちに必要なことはそれを信仰によって受け取るということです。先ほど引用しました10 Prayers の本の中でアンソニーさんは信仰を薬を飲むことに例えています。一つの薬を開発するために長年の研究が必要ですね。何度も何度も試作品を作り、実験に実験を重ねます。動物実験あるいは臨床実験、そういうものを経まして、大丈夫、政府から認められますと公に使われるようになるわけです。たった一錠の薬、小さな粒に過ぎませんが、これが作られるためにどれだけ数多くのドクター、専門家の絶え間ない努力、患者たちの協力、そして長い長い年月、ある薬ができるためには100年200年の年月がかかっているものもあります。そういうものが必要だったことでしょうか。一錠の薬を作るのは簡単なことではありません。でもそれを飲むのは極めて簡単ですね。薬を口に入れ、グラス一杯の水と一緒にごくんと飲み込んでしまえばいいのです。それで 熱が下がり、痛みが取れ、病気が治っていくのです。罪という死の病から救われるのも同じことです。イエス・キリストの十字架という特効薬がすでにあるのです。私たちがそれを作り出す必要はないのです。私たちがすることは、ただそれを受け取り、飲むことだけです。イエス・キリストとその救いをいただくことだけなのです。救いを受け取ることは難しいことではありません。でも忘れていけないことは、その救いを受け取ることは簡単ですが、その救いが成し遂げられることが本当に不可能に近いほど難しいことであったということです。神様は罪人を許すという果てしもない難しいことを、不可能に近いことを可能にしてくださった。それはイエス・キリストの十字架、それなしには可能にはなりませんでした。ヨハネの 3-16 はそのような神様の愛の努力、愛の犠牲を教えています。真実に私たちを愛しておられる神様はそれを成し遂げてくださいました。ですから私たちにも真実な愛を神様は要求されるのです。神様の十字架の愛に私たちは何をもって応えることができるでしょう。私の精一杯の愛をもってしか応えることはできません。神様を愛する者は神様が与えようとしておられる救いを決して拒むことはありません。むしろ救いを求めて神様に近づきます。私たちの救いとなってくださったイエス・キリストに背を向けることは決してありません。むしろイエス様を愛し、慕い、従っていきます。イエス・キリストが十字架の上で成し遂げてくださった救いを受け入れること、これが神様への愛の第一歩です。あなたはそのことをなさったでしょうか。神への愛は救いを受け取る信仰から始まります。そこから始めましょう。そして信仰から始まり、日々の悔い改めの中で神への愛は育っていきます。使徒パウロはガラテヤ2章20節でこう言っています。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てられた神の御子を信じる信仰によっているのです。私を愛し私のためにご自身を捨てられた神の御子、このお方を信じる信仰が私たちの神への愛を保ちます。私たちを神のために生きるものにしてくれるのです。神への愛を信仰によって保ちましょう。私たちを愛してくださったお方を真心を込めて愛し、このお方を求めて歩み続けましょう。お祈りを捧げます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様、あなたは私たちを愛して御子イエス様を私たちに与えてくださいました。この大きな愛の贈り物に私たちは何一つ報いることはできません。ただあなたへの愛を信仰によって捧げます。あなたに愛され、あなたを愛する愛の関係の中に私たちをとどめてください。この受難週の一日一日、十字架にあるあなたの愛を深く思い見ることができますように、信仰を成長させることができますように、信仰が成長するにつれてあなたへの愛が増し加わっていきますように、愛のゆえにご自身をお捨てになられた主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。